このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。トゥルルルルトゥーン、トゥルルルルトゥーン、チュッチュン、チュッチュンっていうことで、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
7月です。
7月です。
うん、もう夏野菜がめきめきめきめきと、もくもくもくもくと育ち始めて、うちの庭でも、愛子ちゃんが取れました。
愛子ちゃん。愛子ちゃん。愛子ちゃん、皆さんご存知かな。ちっちゃめの、楕円形のというか、ラグビーボールのような、はい、アメリカンフットボールのような形をしたトマトですよね。
トマトです。うちは黄色い子が出ました。
黄色でも甘いんですか、やっぱり。
甘いですね。甘くて、やっぱ種が少なくて実がね、
うん
うん、ぎっちりしてるようなのが、
ね、人気の品種ですよね、
うん、
今、
うんうん。赤いのとかいろんな色があるんですよね、
ありますよね、うん
うん。
うちも植えてますよ。
うん、
もうちょっと。収穫を我慢しようと思って、今背丈の高さ、私の背丈ぐらいまで伸びてきてるんで。
でっかいじゃないですか。
でっかいですよ。
うちどこのそんなでっかくないよ、でんでん。
うん、ちょっと大きく育てようという困難なんですよ。うん、脇芽をせっせと積んでね。
はあ、ははあ、うちはね、上をどんどん切ってね、上に伸ばさないようにしてるんですね。
なるほどなるほど、
うん。
いろんなやり方ありますもんね。あれで収穫の量とかは全然違うんですよ。
うん、伸ばした方がいいの？上に。
ね、普通はまあ1本か2本に絞ってしっかり立ち上げて、うん、でもうこれ以上いったら手が遠くないというところでちょんと切るんですよ。
へえ。
でそこからまた脇芽が出てくるのを今度は横に這わしたりとか、うん、最近はね、うん、そのまま U ターンさせて下に向けるんですよ。
へ
え。でニューっと思って、この脇新しく芽が伸びてる間はどんどんどんどん収穫が続くということで、うん、上手にやると10月の終わりぐらいまでかな、
うん、100個目指してるんだけどね、
うん
うん、
なんかそんな風にしたらどっか1本伸ばすところを残してね、誘引していくと長く実が取れるんだそうですよ。
私脇から出していったらわっさわっさとなるのかなと思ってた、トマトは違うんですね。
そうですね、わっさわっさなるとね、分散するんでね、栄養があちこちに分散するので、うん、もうせっかくだから実がついてる分だけ取ったらまたちょっと絞ったらどうですか。
絞るというのは、
もういらない脇芽をプチンプチンと、葉っぱの部分は残して、葉っぱ以外の芽が伸びていってる茎を、細いのをもう切ってしまって、こういうやり方があります。動画でいっぱい上がってますから、また YouTube でご覧になったらいいと思いますよ。なんかもうプロフェッショナルになってきたな、僕も。
私はトマトって、ね、小学生 の、 夏休みの宿題とかにもなったりするでしょ、うん、もうほっとっても育つんかなと思ってるんだけど、
う
ん、
いや、そう、それは大丈夫なんだけどね、
うんうんう
ん、なんかもう今は本当にいろいろ工夫してマニアックなことをやって技を紹介してる YouTube がたくさんあるんですよ。
へ
え。うちはまだ収穫はね、この前ズッキーニとキュウリが始まったって言ってたのに、シシトウとピーマンが加わりまして、
あ、夏野菜仲間ね、うん、もうそのうちナスも加わってトウモロコシも加わる、
うん、まだまだもうちょっと先、うん、トウモロコシは花がてっぺんにパサッとこう傘広げたような、
うん、
あれがおしべで、で実のところの上のヒゲがめしべ でそれに、受粉がしっかり行われたら上をプッツンと切ります。上切らないとね、虫が来るんですよ。なんかおしべの匂いが大好きな虫がいるらしくて、害虫が飛んできてしまうんで、適当なところで切らなきゃいけないらしいです。
皆様のねキッチンガーデンはいかがでしょうか、う
ん、ね、本当に、はい、大変ですね、忙しいですね
という感じで今日もね、はい、進めていきますよ。今日のゲストは、はい、展示の絵本をいっぱい蔵書持ってらっしゃるという、うん、ふれあい文庫の岩田さんに来ていただきます。
はい、はい、どんな話かな。
はい、楽しみに。はい、今日のゲストは点訳絵本ふれあい文庫の岩田光子さんです。こんにちは。
こんにちは。
点訳絵本なんだけれども、よくね、視覚障害者の方、サピエ図書館とかを利用されている方は点訳じゃなくても点字でね、あの絵のないもん、紙にね点だけ打ってるものを、利用されている方も多いかと思うんだけれども、ふれあい文庫で作ってらっしゃるのは
絵があるんですね。
絵本です。全くあの市販されている絵本ですね、書店だとか、うん、一般の公共図書館に並んでいる絵本に、はい、透明なシートを貼って、うん、つまりあの文章はその透明なシートに点訳して文字のところに貼るんですけど、絵の部分も触って、うん、絵の様子が楽しめるように絵の形を切り抜いて、その印刷画の上に、まあ、いろんな工夫をしながら重ね貼りをしていく、まあ、必要に応じて絵の説明文も書き添えていくという形のもので、あの一冊一冊ボランティアの手作りによって作られているものです。
あ、字が読めるだけじゃなくて、うん、絵も触って分かるんですね。
もちろんあの絵本ですからね、やっぱり文章だけ読めたら、もちろんあの見えないお母さんが見える子どもと読むときは文章を読んであげられたらいいでしょうっていう考え方もかつてはあったんですけど、絵本ですから子どもは絵を見ているのに、その見えない親が絵についていけないっていうと楽しめないですから、やっぱり絵本だから絵の部分を大事にするっていうことを私たち
は。なるほど。
はい、お母様が点字を読める場合とかね、子供さんが点字を使う場合とかね、いろんな場合がありますね。
ケースがあります。
全部 OK なんですね。だから、はい、見える方も当然 OK。
そうです。だからあの、うん、この、まあ、見えない人が絵本を楽しめるようにというのが最大の目的ではあるんですけれど、だからといって見える人が見た時にすごくこう違和感のある、あるいは見づらい絵のシートの貼り方になったらいけないんですね。だから私たちは、うん、見える人が楽しんでいる絵本を見えない人も楽しめるようにするというのがあの最大の目的というか、
なるほど、
あのコンセプトなんです。
かなり長くやってらっしゃるんでしたよね。
今38年目ですか。
すごいですね。
あの文庫を開設してね、点訳のそのものができたらもう40年超えますけど、うん、文庫としては今38年目かな。
書蔵もすごくたくさんあると聞いてびっくりしたんですけど、
はい、まあ、蔵書はやっぱりそれと38年、大体あの1年間に300冊くらいボランティアの人たちが作っていますので、
そんなに
計算するともう1万2000超えてますよね。
はい、やっぱり1冊ですもんね。
そうです、1冊1冊手作りでコピーができませんのでね。
じゃあ傷んだりとかね。
だから本の中でロングセラーはあの、うん、やっぱり蔵書として置き続けたいので改めて作り直してもらったりしてますけどね。
ロングセラー何が人気あるんだろう。
グリとグラとかね、ノンスタンとかね、アンパンマンとかね、だからもう結構14匹シリーズだったり、あの11匹と11匹の猫だったり、まあいろいろあのロングセラー、普通の人たちが好きなものは見えない人がいる家庭でも好まれますよね。あと大人の方だとやっぱノンフィクション的なものとか、やっぱり読み応えのある物語結構楽しんでもらってますよね。
ほう、絵本でも読み応えのある
やつ結構ありますよ。あの絵本でも、ただ絵本だから非常に短くしてますけど、お話がね、うん、だけどそれだけに読みやすいっていう部分ありますよね。長い本じゃない、展示の本みたいな100ページ200ページあるものと違うから、ある意味気楽に楽しめるっていうか、あの電気物もありますしね。
私あの絵本であの私の特別な場所でしたっけ、あれすごく好きですけどね。
そう、これはNPO 法人としてやっておられるんですね。
現在は NPO 法人です。あの昔は民間のボランティア団体でしたけど、
うん、あのそういう絵本を作られる仕事はもちろんイメージあるんですけど、でそれをどんな人にこう役立てられてるんですか。
そうですね、主な、まあ、利用者といいますか、昔はやっぱりあの両親が見えなくて子どもが請願という、まあ、子育て中の視覚障害者の利用が多かったんですけど、うん、はい、まあ、年数を追うごとにですね、はい、もちろん逆のパターン、はい、親は請願だけど子どもが目が見えないとか、あるいは見えない子どもが在籍している小学校、はい、幼稚園、保育所なんかでも貸し出してますし、それから、
あ、そういう公的なところにも貸し出し、
もちろん、はい、
出し出し、貸し出しなんですね。メインの
貸し出しです。やっぱ一冊一冊手作りなので、あの、うん、販売ではなくて貸し出し、
貸し出しなんですね。なるほど、
はい、はい、 お子さんがいるわけじゃないんだけど絵本が好きということで利用されている方もたくさんいらっしゃいますね、うん、
なるほど、
会員制とかですか。
いや会員制っていうのは特になくって、もうちょっと読んでみたいなっていう方はお電話1本いただければすごいこちらの方で利用者登録させていただいて、その翌日から貸し出すという形を取ってます、う
ん、割と簡便にお借りできるんですね。
そうです、そうです、やっぱり簡単にしとかないとね、手続き難しいとね。それから特にこう皆さんが迷われるっていうか、こうで躊躇されるのはやっぱり見えない人たちにこう絵本の情報って届きにくいんですよね。なかなかこんな本がいいよ、うん、あんな本があるよっていうのは、なので、うん、絵本貸してほしいという電話といいますか希望があった時に、まあ、どういう状況、例えばお子さんと楽しみたいとか大人の方、いろんな目的ありますよね。それをお聞きしてですね、はい、あとはご返却時に希望書の指示がなければ、その方 その最初に聞いたご希望に合わせて文庫の方で選んでお送りするという形を取ってるんです、うん、だからこれがやっぱり一般の展示図書館や公共図書館と全く違う点だと思うんですね、うん、でその辺が、まあ、喜ばれていると言いますかね、皆さんから、
うんうん、
読みたいけれど何を借りていいかわからないっていうのが、まあ、実現状なんですよね。
特に絵本の情報って普通の一般の本よりもかなり少ないですもんね。
そうです、入りにくいです、まあ、絵本雑誌とかには出てるんですけど、そういうのって見えない人たちに届かないですよね、なかなかね、
うんうん
う
ん、
だからそういう意味で私たちはその文庫で選ぶという、もういらないよ、もう送ってくれなくていいよって言われるまでは返却あり次第こちらから選んでお送りするという形です。
これ貸してくださいって言った時だけではなくて、
そうです、例えばなんか学校の授業とかで使いたいとか、点訳絵本作りたいから見本で貸してっていう、まあ、一つ見本貸し出しっていう形があるんですけど、はい、見本貸し出しの場合は1回きりですけど、やっぱり絵本を楽しみたいっていう方についてはもう継続的にうちからどんどん、
すごい、
すごい、
そうするとどのぐらいのサイクルで、
一応基本一月にしてます。
1ヶ月以内に返却をすると次がまた来る、来るかな。
だから読んで早い方は大体の1回に3冊から5冊お送りしますので、半月で帰ってくる人もいます、
はい、すごい、
だから
帰ってくる
大人の方早いですよ、1週間周期でやり取りしてる人もいますよ、う
ん、あー、そらね、
また戻ってくれば必ずまた同じ次の方送りますのでね、こちらで選んで希望がなければ。
すごいな、
この本が好きだったとかね、そういうのを持ってまた合わせてくださるんですね。
展示の読む練習をしている中途質問の方とかだと、がちょっと昔話が懐かしいからそういうのありませんかとかね、言ってこられる方もあります
。内容がわかるので想像がつくんですよね、
そうそうそう、
きっとね。
そうです、ちょっと懐かしくなるんですよね。そういう希望があれば、じゃあ昔話を、まあ、3冊のうち1冊は必ず入れましょうかとかね、そういう感じにしてます。
これ送料とかどうなってるんですか。
最初は実はこれ普通の絵本に透明なシートを貼ってるわけで、
はい、
言ってみたら誰でも利用できますよね、視覚障害者
で、
なので全く展示用郵便ではなかったんです、でもそれだと見えない人たちが利用しにくいわけだし、送料誰が負担するのってなっちゃうので、最初から私は、まあ、当時郵政省ですけど、そこにずっと交渉をしてて、一応3年がかりで展示用郵便に認めてもらいましたので、1987年からは展示用郵便として今、誰が誰に出しても無料です。
なるほど。じゃあ貸し出す時も無料、返却の時も無料。
もちろんそうです。はい。
じゃあ気軽にね、本当に楽しめる。
で、貸し出しの際は専用の布袋を使ってまして、はい、絵本っていうのは大きさが定まらないんですよね、小さいの
も。大きいのもありますよね。
だから定型の展示図書を送るケースではちょっと間に合わないわけです。なので、うん、ボランティアの方に布製のちょっと丈夫なクッション付きの袋を作ってもらってますので、それを使って貸し出ししてます。もちろん宛名カードを入れるポケットはありますので、それを裏返すだけで往復できるという、
送料無料をお聞きしましたけど、貸し出し料金も、はい、利用料も無料
なんですか。もちろん利用無料です。
すごいな、はい、
これどうやって運営されてるんですか。
そこが難しいところですけど、やっぱりいろんな対策を立てていかなくてならなくって、うん、まあ、寄付、ご寄付をいただいたり、いろんなところに助成金の申請をいただいたり、それから2001年から三助会組織を立ち上げてご支援いただいているのと、うん、それから最近その NPO 法人にしてから はね、一応私たちはあの地域活動支援センターの運営も始めてますので、そちらではあの家賃と主な事業費はそちらでカバーしてもらえますので、基本的なところですね、家賃とかこれです。だそれもそういうこといろんなことをやりながら維持しているという感じです ね
運営費とかね、だってすごい量だと本当に場所、本ってね場所がいるから、
そうなんです、ものすごいですよ、
なるほど。
直接行って本を選ばせていただいたりもできるんですか？
もちろんもちろん、はい、直接 OK なんですけど、なかなかあの遠くからは来れないですよね、だから、郵送を基本にしてますが、あの直接来館 OK なんですよ。
あとで詳しいね、連絡先と開館時間とお伝えしなくて、
はい、
ね、
はいはい、あとあのホームページ見ますとね、プライベートサービスというのもやってお
られる。そうなんです。
はい、これはどういうサービスですか？
やっぱりあのお子さんが小さい時って気に入った絵本を手放したがらないですよね、
愛着 ね、
だから借りた本だったらお母さんは一生懸命なだめて返さなきゃならないって、やっぱそれって親としてつらいですよね。なので、まあ、貸し出ししている本の中でというか、まあ、貸し出してないのも含まれますけど、絵本としてもこれを自分のものとして欲しいと、いうことになった時に、この絵本代とシート代をお預かりして、あのこちらで準備してその方にお送りするという形ですね。
ということは材料費だけもらうということですか？
そうです、賞味そうです。
すごい、
ということですね、
シート代と本代だけ
太っ腹だわ
いやではないんです、すごいですね。私自身がやっぱり、原点はユーザーですからね、やっぱりユーザーの気持ちになった時に、見える人たちはそこにお金かけなくて絵本楽しめるのに、見えない人にがやっぱり必要以上の負担をしないと絵本楽しめないっていうのは、どうしても私の中では納得いかないところがあって、なので利用料もいただかないし、あのプライベートサービスにしてももう実際にかかる実費だけをいただくという形をとっています。
すごいな、
すごい、
いえいえ、
もうさっきから感心するばっかりで、
そういう思いを共有してくださる方たちが文庫を支えてくれてるわけですね。
なるほどね、そうですか。じゃあそろそろあの連絡先を知りたい方が増えてきてると思うので、
そうで
しょうか、はい、どちらに連絡いたしましょう？
そうですね、電話いただくときは、まず電話番号は06-6444-0133です。06-6444-0133。
はい。
ですね。
はい。はい、
でただうちもボランティア団体ですので、そのフルに活動しているわけではなくって、
はい、
活動日とその時間っていうのは、祝日を除く水曜から土曜日の午後1時半から4時半なのですが、今ちょっとコロナのこの体制があって、はい、4時にしてます。普段はこれがなければ一応1時半から4時半で電話の受付と活動の対応してるんですけどね。
なるほど。じゃあまあうっかり誰も出ない時間帯にかけたら
曜日とか留守番電話が出ます。
なるほど、
う
ん、その時、
まあ、
ガイドは聞けるわけですね。なるほど、
そうです、留守番電話入れてますので、はい、今言ったように祝日を除くなんちゃらということで、
なるほど、
案内は入りますので書き直していただいたらいいと思います。
わかりました、素晴らしいな。
結構ライトハウスにお越しになってる方も聞いていただいてる、
そうですか、
んですけど、はい、情報文化センターからは
西にありますね、土佐堀通り沿いをまっすぐ西に向かって、まあ、およそ300メートルで、そこら辺の角を左へ曲がったらすぐというところなので、
うん、じゃあ安心して、はい、そういうふうにお電話して、まあ、その辺りに来たらね、この辺りに来てるんだけどっていうふうに、
見学の方もいきなりいらっしゃるよりも前もってご連絡いただく方がきちんと対応できると思います。うちも、はい、限られたボランティアで現場は回してますので、
なるほどね、
で来られるとちょっとね、はい、十分な対応ができないかと思います。
なるほど、
はい、
ました。
ちょっとね、大人も絵本読んでみたいな、
楽しいですよ、ぜひぜひ、
ね、懐かしいね、グリとグラとか懐かしいなとかね、思った方もたくさんいらっしゃると思うので、
はい、
連絡先が06-6444が3つですね、
6444-0133
です
よ、0133、はい、はい、ぜ
ひね、それとちょっといいですか、一つ別の情報を、
は
い、先ほどね、貸し出しなんですねという念押しがありましたけれども、
はい、
実は点訳絵本は貸し出しですが、やっぱり見えない人たちにとってもやっぱり書店で買ったりとか、うんうん、一般の公共図書館で借りたりできたらいいよねって思いますよね、
うん、
そういうことも実 現させるためにですね、今20年前からですけども点字付き絵本の出版というものをあの出版社に働きかけて行っています。ですから現在24冊の点字付きの絵本、点訳絵本とはちょっと形が違って、透明な樹脂インクで絵の形を盛り上げて、はいはいはいはい、点字もその透明な樹脂インクで盛り上げてる部分、これもやはり見えない人用ではなくて見える人と見えない人が一緒に楽しめる絵本ということでですね、大手の出版社などから今も24点出てるんですね。なんかそういうものは書店でも購入できるし、あるいは、ね、実際触ってみたければ近くの図書館でも貸し出ししてると思います、
うん、なるほど、はい、じゃあ図書館に聞いてみるという手はあるわけですね。
そうですそうです、はい、
なるほど。
あの点字付きの絵本置いてませんかとかね、点訳絵本は置いてるとこ少ないですけど、うん、点字付きの方はかなり図書館が装備してると思います。
なるほどなるほど。
だから私たちはあの手作りの絵本は点訳絵本って言いますが、この出版社が出しているものは点字付き絵本、あるいは点字付き触る絵本という呼び方で今あの流通してますので、う
ん、なるほど、うんうん、はいはい、
はい、検索される場合はぜひ点訳、
はい、点訳絵本っていう固有名詞ですね、
漢字
絵本は漢字ね、はい、
で検索していただいたらすぐね上位に出てきますね。はい、ぜひ、
ね、だからうちのホームページにもちょっと、書店で購入できるもののリストも上がってると思いますので、ホームページに。
あ、そうですか、
はい、はい、見ていただいて、ぜひ購入したいとか思う方はそちらを、ね、利用されてみる。
ホームページありますね、はい、はい、見つけました。
結構あの、うん、ロングセラーをあの点字付き絵本にしてもらってますのでね、あのグリッドグラとかね、
グリッドグラありますね、
とかね、はい、うん、あの小熊ちゃん、うんシリーズとかね、これから触って楽しめるかなと思いますね。
なるほど、はい、私ほとんどこの辺読んでないな
世代の違いかしら
もう忘れちゃったのかない
やいやいや、そういう方はねぜひね借りてね読んでいただければと思います。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、はい、
はい、ブレイクブレイク、はい、今日はですねなんかすごいもんがあったのでねご紹介したいと思いますよ。
すごいもの、
ちょっとねお見せしますよ。
食べるもんですか。
そうです。山口さん食パンってどんなの
それは四角いに決まってます
四角くって
そう、それ以外なんかあるもちもちとか
じゃん。
あ、うわ、なんでそれ、
これがですね
座布団
大きいわけじゃないんだよ。大きいわけじゃなくって、これ、うん、真っ黒なんですね。
色が真っ黒やね。
そう、ブラックパンというね。
もうちょっとだから、おお、顔が隠れたけど、はい。
真っ黒。
もうあのトースターで5分ほど入れといて忘れてたみたいな。
真っ黒ね。そのなのね、みたいな。
削って食べるとかそういうことじゃない
わけ。じゃん、焦げてる色じゃないでしょ。これ黒なんだよね。
イカスミ？
そうなんです。おっしゃる通りイカスミ食パンですね。これはね、滋賀県のね甲賀市の、うん、あのパン屋さんのものなんですけど、ブラックパンというやつですね。イカスミ食パン、
へえ、
うん、
イカスミを入れたら美味しくなるとは言うけども、ちっとも美味しそうに見えないね。
真っ黒だからねこれね、あの本当に
これあのトースターで焼いた時にこれあのいい感じに焼けたかどうかが分からないですね。
そう、触らないとね焼け感が分かんないんだけどね。これね、あの私またフェイスブックにあげようかなと思ってんだけど、どういうふうに開けたら、うん、美味しそうに見えるのか、いやいや、よく分から
ない。そのままあげるしかないですよ。
ね、上に乗せるかなんか。
食べてみる。いやもうあの焼くビフォーアフターやったらどう？
あのね、
全然変わりませんというやつ
真っ黒ね、むすみの真っ黒
で、味はコメントして、
味はね、これやっぱり高級食パンの種類なんですよね、うん、あの1本800円とかね、880円かするあの仲間なんだけれども、天然酵母もちもちブラックパンというだけあってですね、うんうん、
天然酵母なのか、
もちもちです、しっとりもちもちで、うーん、イカスミ感わかんないでもなんか、うん、普通の食パンよりがね、まあ、ちょっと塩味あるのかな、うん、どなかなって感じですね。
この前のあのサイクリングの時に買ってきたんですか。
これはね、 京阪百貨店というね、我が町京阪百貨店というところに出店してたのをね、
美味しいパン館がやってきましたってやつなん
ですね。そう、ああいうところにおりましたよ。
はい。でね、今日はね、この後音楽なんですけども、あのオープニングのトゥルルルルルにフルコーラスで歌があるというの。私
た
ちもね、
聞いたことがなかったんだけど、どんな歌？
ねえ、本当に。ちょっとびっくりしますよ。イントロの後に結構綺麗な声のボーカルのお兄さんが、綺麗なこのメロディーラインですよね。
聞いていただこうと思いますよ。お名前が、
タイトルが誰もいないし、バンドの名前は夜な夜なウィークエンダーズだそうです。どうぞ。今日のお役立ち情報コーナーは、武田幸男の勧める聞く 本、ですね、
はい、特にね、私が素晴らしい本を読んでるとかっていうことではないんですけど、サピエ図書館で、本をね借りてね、読んでる方なんか聞いてねらっしゃる方な、録音図書を聞いてらっしゃる方なんかすっごい勢いでね本を読まれてるわけですよね。
ちょっともうちょっとこの辺を説明しないと、聞いたことない方は分かりにくいかもしれませんね。
どういうこと、
そっから行かないといけないね。
はい、
まず録音して作ったよ、まあ昔朗読とか、ね、で、昔からあったんですけども、それが
そうです、ね、
テープから今はデジタルの時代に変わって、でその蔵書が、コンピューターですね、サピエ図書館というところ、
公的図書館とね、同じような役割をしている、全国のね、沖縄から北海道までの、そういう所蔵している図書館の連盟みたいなのがあるんですね。
ネットワークでね。で、サーバーを、どこにあっても構わないんですけど、大きなサーバーに一つにみんなつながってて、そこにアクセスすると、もう本が
借りることもできる、
直接借りるというかダウンロード
できるし、借りることもできるんですよ、CD とかでね。
え、なんか蔵書もものすごく多いんですってね、今。
ものすごく。
何十万冊って聞きましたけども、ちょっと正確な数字は埋めましたけど。
ものすごくです。で、すごくたくさんね、聞かれてる方、それね、一日楽しんでね、もうなんせ私たちって、録音データなのでね、もうイヤホンを挿して掃除をしながらとかね、洗濯をしながらとかね、歩きながらでも本が読めるわけなので、
もう本当つっこいわ
もう運転しながら聞いてる人もね、オーディオブックなんかはいらっしゃいますよね。オーディオブック読む場合、
オーディオブックでも高いもん。
そっかそっか、そうなんですよね。 私たちね。
本当ずっこいわ。
ね。でね。うん。で、たくさん読んでらっしゃる方がいて。
読むだけじゃなくて、実は皆さんだんだん耳が慣れてきてね、早く再生するんですよね、スピードを。
私はね、小説なんかはね、そのままのスピードで
聞いてる。そのままで聞いてる。
うん、ビジネス本とかね、さーっと聞いたりする。
うんうん、なんかスピードをだから加減できますのでね、
う
ん、
そうそうそうですね、
もうちょっと早く移動みたいなと思ったら少し早くするとかいうことで、
そうですね、
うん、もう私今文庫本読むのに1週間はかかってしまうんですけど、
もう1日で読めちゃったりする
ねえ、うん、本当に僕も聞きたいわ、
はい、うん、もう1日でね読めちゃったりするもんね、
そうですね、本当に羨ましい、
ね、もう皆さんね、そうするとね、もう次何読んでいいのかね、もうネタ切れとかになっちゃうわけですよね。
そうですか、
そうそうそう、自分のね、うん、好きな人はあの作家の本はもう全部制覇したぞとかってなるとね、
あ、そんな、そうそうそう、
次何読もうかな、まあ、うん、
でもあれでしょ、ライブラリーの中にあるものってこういろいろ検索の仕方があるんでしょ。
まああるんですけどね、あるんだけど、なんか人にね、あ、言ってたらその本読んでみようかな、うん、みたいなことになったりもするんですよね。
なるほど、
うん、それで、ちょっと私の好きな本とかでも、はい、お話ししよっかなと思って、山口さんのもね、言ってたんですけど、今思いつかないっていうこと。
うん、僕は読書量はもううんと減ってましてね、うん、もう目がしょぼしょぼしてね、うん、全然読書を読み切れない。
私全然本いっぱい読んでも目しょぼしょぼしないけどな、聞いてるからか。
本当にもう羨ましい。
まあそんなわけでですね、
うん、最近何読んでます？
最近はね、ちょっとね今離れたんですけど、最近ね北欧のミステリーにずっとハマってて、北欧ミステリーもうね、検索ね、スウェーデンとかでね、キーワードのところにスウェーデンとか入れちゃうと、うん、だーっとね北欧ミステリーが出てくるんですけど、それにねずっとハマって聞いてたりもしてたんですけど、面白いね、あんまりバンバンバンバンとかドンドンバンみたいな感じじゃないのが好きなので、まあそういった、うん、感じのを読んで
アクション系ではなくて、
そうそうそうそう、そうそう、同じねミステリー系なんかでも、うん、うん、そういう系のものを、北欧系のものを、
ね、なんかそういう探し方なのか、そう、タイトルで探すというよりも
キーワードでね、もうタイトルでね、もうタイトルでドンピシャで行く時もあるんだけども、ネタ切れになってきたらね、そういうことで探してみたりとかですね、うん、あとその海外の本とかだったら、だいたい役者のね好みって一定なので、ある本を役者さんずっと訳してます、その
翻訳か、
そう翻訳かね、で、うん、でその人の本、作家の本全部読んじゃったと思ったら、今度はね翻訳家の名前でね検索してそっち側に移っていったりとかね、うん、でね、最近じゃないですね、だいぶ前に私も読んだ本なんですけど、他の方もね読んでて、お、これ視覚障害者のことめっちゃ知ってるじゃないのってびっくりしたのがね、下村アツシという人が書いている闇に香る嘘っていうね、題で視覚障害者の方がね主人公なんですけどね、この人身内に絶対視覚障害者の人いるよねと思って、または視覚障害者の人が書いたのかと思うぐらい、へー、よくまあご存知でっていうね、すっごく若い方がね20代で書いてんですよ、びっくりした。そんな本とかもね面白いしね、私はだいたい基本的に読んだらもうすぐ削除する方なんですね、残しとかない、で残しとかないんだけど、面白かったのだけいくつか残してるんだですね、
はい、
うん、中でちょっといいなと思うのいくつか、さっきのね絵本の時に出てちょっと題出してましたけど、私の特別な場所、これ絵本なんですね、うん、これ多分小学校の読書感想文でこれ読んで感想文書きなさいっていう推薦図書かなんかにもなってた本だと思うんですけど、ちょっとこれもね はあ、いいねと思っちゃうね。これもぜひ読んでみてください。これはすっごく短いのでね、でください。あとね、
はい、
録音図書なのでね、はい、こう読んでる方の素晴らしさにもだいぶ左右されることがあるんですよね。
要するに朗読の仕方ってことですか。
うん、そう、読んでる人がね上手とかね、あ、ちょっと、うん、
ありますよね。ちょっと私の感じ方と違うなみたいな。
そうそうそう、とかね、これ大阪弁やねんけどこの人はどこの人かな、なんでやねんとかになるとね、なかなか入り込めないわけやけどそれはなんでやねんやとか思いながらねするわけなんだけど、うん、もうあの作風とね、読んでる方の声がね素晴らしくマッチしてるわと思ってて、
うん、
これはあの何年か前 の、 あの読書大賞とかにもな、本屋さんが選ぶなんかにもなってたんじゃないかなと思うんですけど、浮田の捨て嫁。
もう一度、もうちょっと大きい声で、何ですって。
浮田の捨て嫁。
浮田の捨て嫁、うん、ほう、
あの浮田誰だっけ、いてるじゃないですか。
ま、知らない
浮田だけこれはあの歴史もんですね。それも良かったしね。まあ、あのそんな感じでね、皆さんもね、特にどうやっていうこともないんですけど、皆さんもねこれ面白かったよっていう版があったらね、ぜひぜひご紹介していただければ。
まずサピエをね、まだご利用じゃない方はぜひぜひサピエ図書館にアクセスしましょう。うん、どうしたらいいかな。
サピエ図書館、あのね、一番いいのは地元の図書館で相談いただくっていうことですね。
地元の展示図書館に電話をする。
そうですね、あの公立の図書館で相談いただく、う
ん、公立で大丈夫か。
そうそうそうそう、そうですね、
今はバリア不利になってんだそこね。
そうそうそう、そしたらあのそういう障害福祉関係のね担当の方いらっしゃるので、そこから、うん、利用がスタートするっていう感じですね。
なるほど、そのぜひぜひ、はい、もう本当にもう羨ましいぐらいの素晴らしい世界があるんですよ。
ガンガン、はい、はい、ことをね、もうあれもこれもね言おうと思ってたんですけどね、もう1ミリぐらいしか喋れなかったわ、
う
ん、
そうですね私余計なこと言ったかな。またやりましょう、ね、それね。
本当にね、皆さんもねぜひ面白い本があったらぜひぜひご紹介ください、はい、
で、来週のゲストが、
来週のゲストはね本当どんな方なんでしょう。私もね、山口さんも、
お会いしたことありませんね。
方はね、もうこの武田と山口の始まって以来ですね。めちゃめちゃ楽しみです、ライターのねお仕事をされているという方ですよ、うん、
ちょっと本に関係あるんですね、この方も。
本とかね、うん、報道関係だね、はい、ぜひぜひ楽しみ、はい、
どんなお話聞けるんでしょうね、楽しみです、はい。まあ7月暑くなってきましたけども、頑張りたいですね、元気に
全然平気暑いの平気だから、
ね、平気か、あ、そうか、私も暑いのちょっと最近苦手ですね。暑苦しいとはよく言われますけども
、はい、
ということで、
も風邪もひかないように、熱中症にならないように、はい、コロナにかからないように、
そうですよ、うん、
ね、ご機嫌でお過ごしくださいませ、
はい、今日はどうもありがとうございました。さよなら、
はい、さよなら。